大竹紳士交友録、火曜日の担当はフリーライターの武田左折さんです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、しますと今日はですね、はい、令和フィーバーで忘れられる米軍基地問題というタイトルでお話したいんですけど、うん、まあ、本当令和もう騒ぎすぎだなっていう感じがして、うん、あの1日と2日に取った共同通信の世論調査だと内閣支持率が 9.5 ポイントも上がったというですね、うん、はい、なんでそれで上がるのかなというのが謎ではあるんですけれど、うん、でなんかね、あの先ほども話してましたけど、うん、あの紙幣を改めるっていうのとかもちょっとなんか政治ショーっぽい感じもするし、
大体、うん、今までの紙幣ってあれだってね、うん、2年前とか3年前なんだってね、
あ、ね、だから今4年前でしたっけ、うん、5年前でしたっけ、
5年前ですね、5年前に発表っていうのはちょっと早いなと思ってますけどね、う
ん、でね、あのなんか桜を見る会には1万8000人ぐらい過去最大の人たちが呼ばれて、うん、はい、5000万円ぐらいかけてやったっていう話なんですけどね。あ、そうなん、大竹さん呼ばれないんですか、桜を見る会
一生今までで一回も呼ばれてないんじゃ
ない、呼ばれてないんですか、
ね、去年と一昨年か愛ちゃん呼ばれたん
ですよ、ね、ましたね、はいはい、今年は行ってないんですけどね、はいはい、
でまあその戒厳フィーバーの中でですね、まあ、いろんな米軍基地関連問題がいくつか出ていまして、うん、まあ、そういったことがちょっと軽視されてるんじゃないかなっていう感じが、うん、あの報じられ方が弱いんじゃないかなっていうふうに思っていて、うん、はい、うん、まあ、まずそのまさに戒厳の会見が行われた1日にですね、うん、まあ、オスプレイの緊急着陸というのが、はい、まあ、大阪の伊丹空港でありまして、うん、まあ、これは一時期滑走路が閉鎖されるということで、まあ、ここの空港は滑走路2本しかなくて、うん、まあ、空港機能麻痺する恐れもあったわけなんですけど、うん、まあ、これに対してその岩谷武志防衛大臣は、まあ、安全管理の徹底をアメリカ側に申し入れたと、うん、まあ、いわゆるいつもの対応だけで終わらせたんですけれど、うんうんうん、まあ、その前の月にも鹿児島県の沖永良部空港でまあ緊急着陸するとかいろいろトラブル続きなんですね、はい、うん、まあ、皆さんご存知のようにオスプレイってずっと事故が続いてて、2016年には沖縄名護市のね海岸に墜落したりして、ただそれは機体は安全でこれは人的ミスなんだっつってまあすぐに運転を再開してしまった、飛行を再開してしまったということがありましたね。でずっと今ここのところその事故が起きても短期間での飛行停止で終わって、なんとなくその飛行再開されるってことが続いてるんですね、うん、だからそのオスプレイの、うん、事故もですね、あの緊急着陸の件も、うん、なんかあまり報じられてなかったなっていう気がするんですね、うん、で昨年から、うん、あの横田基地にオスプレイが配備されたり、うん、あるいは静岡の東富士演習場とかね、うん、埼玉県の所沢にあるアメリカ軍の通信施設なんかでもオスプレイの存在確認されていて、
オスプレイたくさん買ったんだよ ね、
そうですね。で、初めて、ね、自衛隊でもその佐賀県の知事がですね、うん、オスプレイの配備計画っていうのを、うん、17機、うん、配備を決定したと、はい、でどんどんどんどんこれが広まっていくんだけれども、うん、ここに対する批判はかなり今弱くなっている気がするんですね、うん、
で今日はあと、飛行機でもして F35A っていうのは、う
ん、はいはい、先日ね、
多分墜落した
んだ、うん、そうですね、墜落は間違いないですね、はい、今懸命に捜索してますけど、う
ん、これでさ、うん、これ原因分かんないと、自衛隊員の人が40歳の方が操縦してるわけだよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
これ原因の調べようが、うん、ブラックボックスが米軍が持ってるわけだから、うん、そのなんていうの、機密のたくさんあるとか、
フライトレコーダーとかね、
何箇所もあるわけでしょ、うん、
分析できないですからね、
分析できないっていうのが、うん、そのなんか自衛隊の命の問題だから、うん、これからこの飛行機を操縦するとかっていうことに関してね、
うん、そうですね、だからその米軍日本軍とか日本、うん、日本アメリカ、うん、日本という関係じゃなくて、その方が、
う
ん、
そうそう、
なぜっていうことは分からないと、うんうんうん、これから乗る方がね、
そうですよ、
とてつもない不安に駆られるわけですからね、
そうなんだよ、だからそれをちゃんとしてほしいなと俺は思ってるんだけどね、うん、はい、うん、ちょっと話があ
と、まあ、うん、昨日、うん、今日とずっと伝えられてるのはですね、うん、その沖縄の北谷町のアパートで、うん、そのアメリカの海軍兵がですね、はい、まあ、その部屋に住む日本人女性を殺害して、まあ、自殺したと、まあ、される事件が起きていまして、はい、うん、まあ、これ夜間外出禁止の規則に違反して犯行に及んでいた可能性があるということで、まあ今調べが進んでいるようなんですけれど、まあこの今アメリカ軍にそのリバティ制度というですね、まあその勤務時間外の行動を規定する制度というのがまあ厳格化されていて、これが2012年の10月にですね、アメリカの海軍兵がまあ帰宅途中の20代女性に性的乱暴したというその集団女性暴行事件というのがあって、はい、うん、この制度がまあ導入されたんですけど、はい、まあ、ちょうどその今年の2月下旬にですね、まあこの沖縄にいるアメリカ軍のトップの、スミス4軍調整官という方が、うんうん、まあ、大幅に緩和を発表していた 時にですね、まあ、こういった事件が起きてしまったと、うん、で今その今回の事件を受けてそのスミス調整官は、うん、まあ、各部隊の指揮官に文書を送ってですね、うん、この事件はアメリカ、沖縄で強い感情を引き起こしていると、うん、で今週と次の週末を通じて、うん、まあ、沖縄の隣人たちとの連帯を示してほしいと、うん、でその葬儀の日とかにはね買い物とか外食も控えるべきだっていうような、うん、まあ、声明を出しているんだけれども、うん、でまあ、玉城デニーさんはですね、まあ、それに対してももちろんお怒りで、うん、まあ、その場その場の対応だけでことが済まされることはあってはならないと、うん、でプラスそのまあ日本政府に対してですね、うん、その沖縄の声を聞くなど真摯な対応をしてくれというふうに言ってるんだけれども、本当になんかこう また同じ流れというかね、あの今年2月にそのね住民の県民投票があって、圧倒的にその基地反対という数字が出たんだけれども、まあそれを政府は一切評価せずに、そのまま辺野古移設の基地建設がまあそのまま続行されていると。で今日の朝日新聞に出てましたけど、まあ、今週末その沖縄3区の補選がありますけども、うん、まあ、その有権者を対象にした調査でも、うん、まあ、辺野古移設の賛否について、まあ 61% が反対と、うん、はい、で安倍政権の姿勢について評価しないというのが 68% というのが出てるんだけれども、うん、まあ、それに対してどこまで、なんか議論できているのかなというのはすごく疑問ですね。なかなかあんまりニュースに上がってこないような気がしてならないんですけどね。
天満からの移設って言っても、うん、まあその軟弱地盤の問題とか
あって、うん、
そうですね、うん、まあ、ま、この話がこう真水で受け取ったとしても、うん、13年も先の話っていう、
そうですね、最も早くてというか、まあ、全てがうまくいったという前提でですよね。
まあ、真水で考えてね、うん、だけども本当は、うん、まあ、別にこう辺野古ができたからといって、うん、普天間を全面的に撤退するっていう、うん、あの飛行場の長さ違いますからね。
違いますからね。
可能性はまだ残ってるわけで、
うん、そうですね、うん、だからその辺野古と普天間を、うん、ある種安倍さんたちは単純比較してこれがなくなったらこっちっていうような見せ方図式でいつも訴えてますけれども、全くそういったことはないし、それはあの自民党内部のこれまでのコメントからしてもそんなことはありませんよっていろんなところで言ってるんだけれど、あのいざそういうふうに提示するとなるとその2つを比べてこれがなくなったらこっちに移しますんでっていうことばっかりある種スローガン的に投げてるっていうのがずっと続いてますよね。であとはね、その今その南西諸島の自衛隊の配備っていうのが進んでて、まあ、これ軍事要塞化なんていう言われ方をしてるんですけども、その奄美大島とか宮古島とか石垣島に、まあ、たくさんその自衛隊の基地を作っていて、特に宮古島にはですね、その弾薬庫とか射撃訓練場なんていうのもこれ作ることになっていると。でここもまたあの今もう庁舎がほとんど完成してるんですけど、その地盤の硬さを示すのがまたこれマヨネーズ状というふうに言われていて、 その弾薬庫がですね、その中がマヨネーズ状でなってたら、もしそこで地震が起きた場合、あとまあその軟弱地盤と空洞が見つかってるんですね、
はい、
その時何かあった時にこれは地域の住民の人たちに何が起きるか分かんないっていう、またこの負のリスクがたくさん覆いかぶさってるんだけれども、これもその自衛隊の動きというよりも、もちろんそのアメリカの空軍海軍 その統合作戦のですね、まあエアシーバトル構想という、まあそのまあ対中国に対するフォローの仕方というので、あそこら辺で前線になって守ってくれっていう構想の中の一つなわけだけれども、それにあの沖縄の島がまた駆り出されていると。でそれがなし崩し的にずっと進んでしまっているっていうのが続いているわけですよね。
このこう軍事に、ま、ちょっと予算を見ても、ずいぶんお金かかってますよね。
そうですよね。だから逆にその軍事偏重の取り組みを、ね、ずっと続けてると、逆にその隣国との緊張関係というのから増すわけですよね。
まあ、軍事競争みんなしてるわけですよね。
でこれはずっとその沖縄の問題をドキュメンタリーで撮ってる三上千恵さんという方がよくおっしゃるんだけれども、
はい、
結局そのもし不測の事態になった時にターゲットになるのは、まあ、標的になるのは、これもちろん基地があるところになるわけですよね。
そうですね。
それは、あの三上さんなんか標的の 村とかそういう標的の何々という言い方をしてますけれども、あの安全のためにその基地を備えたがために 何かあった時に標的になるのはそれ当然軍事基地になるわけですから、それをなんか今そこで守ってると言いながらその標的をある種作ってしまっているっていうことにもなりかねないわけですよね。それすごく大きな矛盾をはらんでると思いますけどね。
アメリカと共同で、こう作戦を行うために、逆に考えると、日本が先っちょの方にあって、
そうですそうですね、
ここがかえって焦点になっちゃう、
それはだから僕ら日本地図をね、日本が真ん中の地図を見ますけれど、アメリカと中国の地図をじゃあそのサイドに置いてみれば、日本っていうのはこれ最前線で守ってくれる場所なわけですよね、あの位置関係上ね、それで今使われているっていうところが明らかにあるわけですよね。
それでも日本はアメリカとこう歩調を合わせずにはいられないんですか、
いられないんですよね。でましてやこの改元した後に一番最初にやってくるのがトランプ大統領で、5月の中旬だったか末にやってきて、今度はその両国国技館にトランプが今なんか相撲を見たいと言って、その土俵に上がって内閣総理大臣杯を渡すんじゃないかっていうふうに言われてるんですけど、
表彰状
よくそれを許すなというかね、内閣総理大臣賞をトランプさんが渡すってどういうことなんだろうかって、なんかそこら辺に恥じらいというか緊張感はないものなのかなって思っちゃいますけれどね。
警備だけでも大変なことになりますね。
国技館で、
国技館ですからね、
トランプを守るとあれ360度開放されてますからね。
なんか末席の周囲の末席も警備のためにことごとくこう開けて、
みたいですよね。
警備員の人が座ったりするっていう、
でもそれってまあ本当に一つの出来事だけれど、いかにもその今の日本とアメリカの関係性を象徴するような気がするんですよね。改元のすぐ後に来て、その国技である、あの国技館に入って相撲の土俵に上がって内閣総理大臣杯渡すってどうかしてないかなっていうふうに思うんですけどね。
座布団は全部縫い付けちゃうんですかね。
これはだって飛ぶでしょうから飛ぶでしょうから飛ばないようにするのかな。
座布団当たったらね、
大変な、髪のセッティングとかもずれちゃうと大変ですからね。
大竹紳士ご有力、今日の担当は武田砂鉄さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。